最近電車が遅れて困っています。友です。
ああ、雪国ですもんね。前です。
まあね、正直なこと言うと、この大雪の中電車を走らせてくれるだけでも大変だろうなと、ありがとうありがとうっていう気持ちはいるんですが、いかんせんこっちもね、大人なもんですから、予定を組んで動いてますので、なかなかそれが来るっていうのは辛いなと思いながらも、ただですね、JR の駅員さんが結構必死なんですよね。いやー、必死なんだろうなーって思うんで、文句は言いたくはないんですが、ねえ、なんていうんでしょうか、今、10分遅れておりますから、10分待ったら30分遅れました、みたいな。で、30分待ったら、今1時間遅れております、みたいな。そのうちに先に来る予定だった電車が来なくなったんで、この順番が入れ替わりまして、みたいな。もうよくわからん、とりあえず乗せてくれって思うんですけども、まあね、致し方がないです。
ね
え、なんか愚痴っぽくなっちゃいました。
まあでもあ、こっちも結構降ったんですけど。
はいはいはいはい、はい。
私が住んでるとこと通勤してる先は全く全然何ともなかったんで、私鉄バンバン通ってました。
いいですね。いいと思います。はい、2時間半、電車を待ちました。
お疲れです。
さあ、やっていきましょう。
やろう、ね、
はい。今日も頑張りましょう。はい、うん。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
三国だが。
今週のネタバレです。以前にですね。
うん。
馬長さんのご先祖様の話をして。
はい。
盛り上がったんですが。
盛り上がりましたっけ？
主に私が。
いつだ？
南蛮に攻め込んだら、馬長さんの先祖が、なんか火を立ててたって話したじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ちょっと私、ああいうの実は好きなんですよ。先祖とか子孫とか。
まあ、歴史を感じますね。
そうそうそう。ということで、今回は、
うん、
三国志の登場人物の先祖子孫で、
はい。
実はこの人こんな有名人いたのみたいなものをやっていきたいです。
私が知ってるかどうかはわからないけど、はい
はい、ご安心ください。私もそこら辺はにわかでございます。さあ、まず一人目ですよ。
はい、
みんな大好きキングダムから。
キングダム、
あの漫画のキングダム、キングダムの時代の、
うん、
あの人が出てきます。その方はですね、呂不韋さんです。
呂不韋、
はい、
なんとなく字は浮かびます。
そしてこの呂不韋さんの話をすると、うん、もしかするともしかするかもしれないっていう話も出てきますんで、
うん、
この呂不韋さん、
はい、
中国の戦国時代、その秦の始皇帝の秦ですよね、はい、の政治家です、
はい、
始皇帝のお父さんがまだ全然恵まれてなかった頃、お隣の国に人質として送られて、まあ、かわいそうな生活を送ってた頃に、
うん、
あいつに恩を売っとけば将来いいことあるかもしれんと目をつけて、その始皇帝のお父さんに取り入って、なんと秦という国のナンバーワンの権力を握った政治家なんです。
うん、
で、この方、面白いのが、もともとは本当商人なんですよ。
うん、
で、商売で富を築きまして、その時、まあ、さっきも言いましたけど、隣国の人質になっていた始皇帝の父ちゃんに、
うん、
お、いいねって、あいつに優しくしてやろうぜってことで優しくしまして、うん、さらには、自分の大好きな愛人がいたんですけども、始皇帝の父ちゃんが、あの人を私にくださいと言って、
うん、
あげた愛人が、なんと始皇帝のお母さんです。
へー。
ここから実は呂不韋自体が始皇帝の父ちゃんなんじゃねえのっていう説もあるんですよ。
なるほどね。わかんないよね。
わかんないです。わかんないですけど、この呂不韋と始皇帝もしかしたら親子かもしれんっていうのをちょっと覚えておいてくださいね。
はい。
で、この始皇帝の父ちゃん結構若くして死んじゃいまして、
うん、
で息子が後を継ぎます。まあ、始皇帝ですよね、
うん、
そうしますとこの呂不韋、まあさらに権力パワーアップ、
うん、
その後秦っていう国は強い国なんで、周りの国 5つの国が連合で攻めてくるなんてピンチも、多分この時権力者だった呂不韋が頑張って追い払ったんだろうって言われております。呂不韋さん、
はい、
ここまで上り詰めたんですけども、愛人を始皇帝の父ちゃんにあげたよと、まああげるっていう表現あれなんですけど、譲ったと。
はい、
で、この始皇帝の母ちゃんと呂不韋さん、その後もつながりが残っておりまして、
うん、
言ってしまうとよりを戻してるんですよ。
はいはいはい。
さらに呂不韋としては、これさすがに皇帝の母ちゃんと乳くり合ってるのは良くないなと。
言い方よ。
いかんいかん、これは政治的なスキャンダルになるかもしれんということで、うん、魔男を紹介しまして、
はあ、
この魔男がその愛人といいますか、まあ、その母ちゃんにえらい好かれまして、うん、でこの魔男がなんと始皇帝を暗殺して謀反を起こそうとするんですよ。結果その魔男、うん、母ちゃんを排除していく中で責任をつながりで取らされたのが呂不韋なんです。
うん、誰が悪いんか分からんけど、みんな悪い感じがするね。
うん、みんな悪い感じするでしょ。で、この呂不韋さん、よし、もうあんた、蟄居、もうお家の中に閉じこもってねって言われたんですけども、うん、閉じこもりますって言いながら、お客さんをたくさん呼んで、交流を続けてるんで、これはいかんということで、蜀の地に、島流しだとなります。
うん、
その時に、ああ、じゃあもうわし、未来ないなって言って、呂不韋は自殺をしたんですが、この時、蜀の地に、呂不韋の一族が本当に流れていってまして、
うん、
そこで、生き残った一族の一人は三国志に登場します。
ほう。
ただですね、この方は実はマイナーな方でして、お名前は挙げておりません。うん、
ああ。
南方四将図。あの、南蛮の地図を書いて孔明にあげたよーっていう人がいたんですけども、
うん、
この方、呂凱さんと言いまして、
うん、
この呂凱さんが呂不韋の子孫だと言われております。
へー。
さっきの流れでいくと、始皇帝とつながりもあるかもしれない人です。
かもしれないね。
はい。この呂凱さん、孔明が南蛮征伐終わって帰ってきた後に、
うん、
また南方がちょっと揉めて反乱を起こすんですよ。その時の反乱で殺されちゃってます。この呂不韋さんの子孫の中には後の漢の最初の皇帝劉邦の奥さんも一人います。
劉邦の奥さん、はあ、
劉邦の奥さんの呂皇后という方は呂不韋の一族だったんじゃないかと言われている人です。さあ、どんどん行きますよ。次はですね、その劉邦さんと共に、漢の国を作った方、張良さんのお話です。
うん、
順育覚えてます？
うん。
順育が曹操に、王我が志望よって言われたの覚えてますかね？
はい、はいはい。なんか昔の人だよね。
そうです、そうです。この志望というのは、張良さんのことです。
うん。
つまり劉邦に仕えた名軍師張良のように、
うん、
わしの名軍師の淳育ちゃんっていうことなんですよ、
うん、
それほど名軍師の代名詞的になっているのがこの張良っていう人でして、もともとは秦に滅ぼされた国の人でして、始皇帝を暗殺しようとかっていうのを若い頃していたんです、うん、で張良さん劉邦にですね、いろんな策を言いまして、こんな作戦どうでしょう、こんな考えどうでしょうって言いますと、劉邦さん懐が深いんで、何でもかんでも素直に聞くと、いいね、それいいねって、ははさすが張良さんすげー考えてますねみたいな感じで、何でもかんでも聞いてくれるんで、張良さん感激しまして、うわ劉邦さん懐深いって、一生ついてくってなったのが劉邦さんです。で、この劉邦さんと張良さん、前に肛門の会の話したの覚えてます？
はい。
あの時、劉邦さん命狙われたんですけれども、張良さんが、孔武のおじさんと仲良かったり、範海っていう人が働いたりして、助かったって話だったじゃないですか。
うん。
その張良さんが、なんと、三国志に出てくるある人のご先祖様です。
張さんね、じゃあ。
張です、はい、はい。ただですね、この人もですね、実はマイナーでございまして、張翼という人です。
張翼。
張翼さんはですね、劉備が蜀に入った時に取り立てられた方でして、脅威なんかと一緒に北伐をめちゃめちゃ頑張ります。
ああ、じゃあまさにこれから。
そうです、そうです、うん、これからです。ただですね、これまあ、皆さんなんとなく薄々気づいてると思うんですけども、蜀が滅びます。
まあ、はいはい。
その蜀が滅びる時まで、頑張って戦った一人が張翼さんです。で、その後、クーデター的なことを起こすんですよ。
はい。
そのクーデターのごたごたに巻き込まれて死んじゃうっていう悲しい人であります。
ああ、まあでも、蜀のために頑張ってくれる人ですね。
そうです、そうです。うん、さあ、最後ですよ。
はい。
陳軍という人がいます。
はい。
この人は魏の政治家なんですけども、うん、この魏の政治システムの大事な部分を作った人でして、
はい。
後々の時代までその形は変わりながらも生かされる、まあすごい立派な政治家なんですが、この人の子孫に、え、まさかその人がっていう人がいるんで、ちょっと最後にその人をご紹介しておしまいします。
はい。
その人は玄奘三蔵法師です。
おー。
ただですね、この時代の家系図はかなり自己申告性な部分が強いので、まあまあ
そうだ
よ
ね、
はい、うん、これが本当かどうかはロマンの中ということで、本日のネタバレ、以上でございます。
はい、キングダムから最勇気まで来た感じですね、は
い、
じゃあ。
そうですね、中国の歴史を縦断してまいりました。
はい。
はい、以上です。
はい、おめでとうです。
エンディングです。今回は、ご先祖様、うん、子孫、そういったですね、まあ、ロマンの部分について触れていきました。
はい。
ちなみにですね、私、個人もですね、うん、
はい。
ひいじいちゃん、ひいばあちゃんが駆け落ちして逃げ込んだところで、勝手に苗字を名乗るっていう、なかなかロマンのあることをしてくれてますので、ご先祖様がようわからんとなってるんですけども。
ああ、はい。いろんなこと言われて、出ますね、うちのおじいちゃんが言うには、
はいはいはいはい、
どこどこのっていう話は聞いたことありますけど、まあ嘘800だなって思ってます。
まあ、あの善意を持ってご先祖様のことを信じると僕は中富の鎌足の子孫らしいです。
あら、素晴らしい。うちは村上水軍らしいっすよ。
ね、まあ言うだけただですので、多分みんなそうだったんだろうなと思います。
そうそう。
ぜひね、皆さんのご先祖さんも教えてください。あのメールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想、そしてタイトルコールをどうぞもお待ちしております。
はい、お待ちしております。
G メールです。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが @gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方、DM でも結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
タイトルコールいいですね。
うん。
あれ、いいと思います。
いいでしょ、
はい、
いいでしょ、この
間ね、いいですね。はい。あの、皆さんの声が入ってると、すごく新鮮ですね。いいですね。
ねえ、はい、女子バージョンも欲しいから送ってください。
あ、何度も言いますが、小さいお子様よろしくお願いします。
だから怖いから、もうなんかやばいからやめても。
次回はですね、洛陽に生殖変える功労断金に触れていきます。
はい。
ではまた日曜日にお会いしましょう。